宣教、復活、喜ばしい結局、吉高加納牧師にお願いいたします。
私たちの人生は深く、非常に悲しい逆説を抱えています。それは人生とは結局のところ過去に向かって進んでいるようなものだという逆説をです。過去に向かって進んでいるようなものだ、どういうことでしょうか。私たちこの世にあって肉体を持って生きているものは自分の死という時点から過去の存在になってしまうということです。たとえ人々の思い出の中に残るとしても、あるいは歴史にその名が残るとしてもです、私たちの誰もが自分の死によって自分自身が過去の存在になってしまうのです。共に歩み共に交わった経験も人生も過去のものになります。愛し合った確かな時間も過去のものになっていくんです。死という場面を通して私たちはみんな過去のものになる。死は一切を過去のものにしていく決定的な分岐点であるということです。そして私たちは誰もが自分自身の肉体の死に向かってこの時間を生きているのであって、言うならば過去のものになる時点に向かって生きている、今の営みを進めているという皮肉なことなんです。誰もが明日以降を未来だと理解していますけれど、その未来は果てしなく続く未来ではなくて、実は私たちの未来には延々と続く過去が待っている。そのような意味において人間の生は過去に向かって進んでいるという、逆説があると言えるわけです。華々しい未来を予感し信じ従ってきたイエスの弟子たちや共にいた女性たちにとって、思いもかけず自分たちの未来が一気に過去になってしまう、そういう出来事が起こってしまいました。それが主イエス様の十字架の死でした。ついこの間まで、昨日まで自分たちにとって未来の印のはずだったイエス様が、今日は過去の人になってしまったのです。イエス様はすでに過去の人になってしまった。信じたくない出来事ですけど事実でした。十二弟子たちのイエスの愛には多分に彼らの野心が隠されていました。イエス様、この人は必ずユダヤの王様になる、その時自分たちは彼に仕えてきた側近としてイエス様と一緒に栄光を受けるんだ、王座につくんだ、そういう野心が潜んでいました。もちろんイエス様への尊敬と愛は嘘ではありませんでしたけれど、弟子たちの愛の中にはたくさんの巧妙心も混じってた。弟子たちはそんな自分たちの、いわゆる自分たちのそういう愛が突然崩壊してしまうということを経験してしまったんですね。そのような野心や巧妙心はやはりどこかの時点で裏切りに形を変えてしまったし、逃亡の道を取るものでしかありませんでした。イエス様への愛とイエス様にこう伴ってきたイエス様への随行、美しいものだと感じてきたし、未来に開かれていると疑わないで来てしまった分だけ彼らは粉砕されたんですね。砕き散った。イエス様との歩みが突然一気に 過去のものになってしまった。その時弟子たちは自分たちの愛の偽りと儚さに打ちのめされてへたり込んでしまったに違いありません。自分たちの愛も未来も十字架という恐ろしい場面で砕け散ってしまうものでしかなかったということを弟子たちは知りました。一切はもう過去、そしてイエス様との全ては自分たちの裏切りという結末、そのような結局、そのような結局を迎えてしまった。結局という語は、まあ、多くの場合は副詞的に使われるんですけどね、結局こうなったっていうふうに。でも結局っていうのは独自の意味としては挙句の果てとか最後に落ち着く状態ということを意味することなんですね。まあ囲碁で言うならば打ち終えた状態のことですね、結局。で弟子たちの愛は裏切りという結末、そういう挙句の果てを迎えてしまったわけです。イエス様と共に旅をしてきた女性たちは心からイエス様を慕ってきました。ある者はイエス様のことを息子のように、ある者は兄や弟のような気持ちで、そしてある女性たちは自分の人生に光をくれた先生として慕ってきました。弟子たちの野心とか功名心というようなものは無縁で、もっともっと純粋な愛を持ってイエス様のそばにいて、彼を慕ってついてきていたのです。けれども本当に悲しいことですけども、そのような純粋な愛も結局彼女たちを墓地にお墓に連れて行ったんですね。彼女たちは愛の行き着く先として結局は墓の前で立ち尽くすことになるんです。人間は愛する者と共に生きます。そんな愛する人と最後まで連れ添うことができ、共に過ごすことができる人は本当に幸いです。しかしその幸いな人間の愛は悲しいことにいつかは墓の前に進みゆかなければなりません。生きた愛の交わりは墓の前でここまでですと宣言されて、終わりの時、別れの時を迎え、愛し合う交わりは過去のものになり、それ以降は墓の前で立ち尽くしていくしかないんです。そして墓の前には無情にも石が置かれます。墓穴を塞ぐ石は、交わりの終わりを宣告する壁、生きたものと死んだものとを遮断するいかんともしがたい壁であります。そのような死の別れがある以上、人間のどのような真実の愛も結局は墓の前に連れて行かれるのであります。しかし弟子たちの場合のように、人間の野心を含んだ愛のメッキが剥がれて結局崩れてしまうようなところで、しかし女性たちのように人間の純粋な愛がここまでですと当選棒されてしまう悲しみの場所で、しかしそのような場所で神様の新しい物語が始まるんです。私たちにとっての命と愛の本当の物語が始まります。人間の愛がダメになるところで、人間の愛が立ち止まってしまうしかないところで、すなわち全てが過去の出来事として逆さ向きになっていくところで、新しい出来事が響きます。動き始めます。新しい知らせが届きます。新しいことが始まるっていうんです。それが復活の朝だ。あの墓石、人間がもっと愛したいんです できることならば愛し直したいんです、そう願ってみても無理です、ここまでですと全てを遮断し、全てを過去に押し返していくような、そんな墓石が転がされていた、脇に転がされていたんです。そしてその墓石に神様の御使いが座ってこう言ったんです。あの方はここにはおられない、人間におぞましくまた悲しい結局を突きつけてきた死、その死の場所にあの方はおられないんだ、あなた方の結局は決して結局ではなくなったんだ、恐れるな、それ以上あなたの結局に悲しまないでいなさい。主イエスは過去の時間に閉じ込められてはいない、そして主イエスとあなたたちの歩みも交わりも過去のものになってはいない、あの方はここにはいない、ガリラヤに先に行かれている、あなたたちも行きなさい。人間の思惑や人間が考える可能性や人間の持つ愛、そのすべてがダメになったり終わったり遮断されたりしていくところで始まっていくもう一つの現実、それが神様の御業なんです。神様は私たちの命にとって本当に大切なことをしてくださる方です。主イエス様はこの神様によってよみがえらされたんです。それが聖書の指針として私たちに告げられているんですけど、皆さんそれを信じられますか。3日目の朝、あの朝の日差しの中で女性たちが招かれたように、私たちも今朝招かれているんです。心を込めて生きたこの愛おしい人生も結局墓の前に立ち尽くす、その結局を自分の人生の結局なんだと考えというか信じ、達観して諦めて生きていきますか。それとも私やあなたがもう終わってしまうようなところで始まるという神様の御業、そこに私の結局が開かれているということを信じますか。そしてどちらの信仰によって人生を生きていきましょうか。今朝私たちは招かれています。復活、そこから始まる尽きない道にあなたの結局は招かれている、その信仰へと呼び出されようとしています。今日のメッセージの冒頭で、私たちの人生は過去に向かって進んでいるような逆説を抱えているとお話をしました。それは言い換えれば墓に向かって進んでいる、あるいは進路の前方に墓が待つ、まあ、遠くか近くかは別として、進路の前方に墓が待つ、そういう道、それが人生だと言ったわけです。しかし今女性たちは墓を背にして、墓を後ろにして出発します。彼女たちは墓に吸い込まれたんではなくて、墓を背中にして生きたイエス様に向かって進路を取り直したというんです。その行き先はガリラヤ。そのことにも深い意味がありますが、何より墓を背にして歩み始めることができることに新しい人生の姿を見るような気がします。まあ、進路に墓が待っている道、それが過去に向かって生きる悲しい人生の道です。未来があるとしても、そのどこかで人間の一切を過去のものにしてしまう死、そして墓。しかし死人の中からよみがえらされ、墓の中から歩み出した主イエスこそが女性たちの、私たちの目指す場所になりました。彼女たちの行き先は、よみがえりの主が先立たれて彼女たちを待っている場所です。その未来は一切を過去にしてしまうような未来ではなく、 いつまでもいつまでも私たちに未来へと招き続けてくれる希望の主がおられるのです。このよみがえりのイエス様に私たちの人生の進路を取るということ、私たちの人生が過去に向かって生きるものではなく、いつも約束に向かって、神様のくださる永遠の御業に向かって道が伸びているんだということを示されています。裏切り敗北した弟子たちにも新たな行き先ができました。裏切りと逃亡、この背負ってしまっているものにこれからもう囚われていけなくてもいいんです。それはイエス・キリストの復活とともに軽くさせられたんです。そしてもう一度歩み直す道へと弟子たちも招かれていったんです。死は勝利に飲み込まれた、死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか、私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。よみがえりの主に結ばれているならば、私たちの苦労は決して無駄にならないのである。今日から新年度です。若者たちにとっては入学入社、新学年へと進みゆく時です。そのような時、きっとどの学校でもどの会社でもオリエンテーションを行うと思います。方向づけるという意味のオリエンテーション、もともとは中世という時代に教会の礼拝堂を東向きに建てるという建築用語でした。礼拝堂を東向きに建てるんです。なぜか、それは東の方角はオリエントと呼ばれて太陽が昇る方角だったからです。そちらに向かって顔を向け礼拝する、新しい光を仰ぐ、それが方向づけということだったわけです。復活の朝、新しい命の光が差し込んでいます。私たちはその光の方に向かって生きるという道のオリエンテーション、方向づけをしたいと思います。今私たちが生きているこの時代、この時も私たちの前に虚しい結局を感じさせられる墓穴が開いているかのようでもあります。しかし私たちの行き着く先はそこではない。向きは変えられる、主の復活によって変えられた道があるということを信じて歩んでまいりましょう。優しくあれ、そして勇気を持て。どんな時代であっても人間としての優しさを宿しながら勇気を持って復活の主イエスの先立つ道としての人生を歩んでまいりましょう。命の扉の開く朝、希望の扉の開く朝、イースターおめでとうございます。お祈りします。主よ、新コロナの霧の中に2度目のイースターの朝を迎えました。この1年のもやと霧の中で私たちの社会が積み上げてきたものが崩れてしまう、そんな結局をいくつも迎えました。この1年の壁の中で自分が地道に積み上げてきたものが壊れてしまうという結局を味わってうなだれている人たちがたくさんいます。主よ、ミャンマーの民衆の血の叫びが響く中でイースターを迎えました。この十数年苦しみながら立ち上がり、ようやく形にしてきた民主主義の社会が一気に踏み潰され、破壊されようとしている、そのような結局をミャンマーの民衆は味わわされようとしています。主よ、私たちの苦しい結局、あの方々の悲しい結局が人間の結局なのでしょうか。私たちは信じます。死は勝利に飲み込まれた、決してそれらが結局ではないということを信じます。 全てが虚しいとしか思えない場所に復活のイエス様が起き上がり立ち上がり、なおも生きる道を、なおも進むべき道を私たちに指し示してくださっていることを信じます。ミャンマーにあってはこれが結局ではない、これを結局にしてはならない、そう信じて非暴力抵抗運動を歩み続けている民衆に、主よ必ずあなたの勝利の光が注がれることを私たちは信じます。全ての人々の人生の真実として、闇は光に勝つことができず、命は墓に閉じ込めることができず、死は命に飲み込まれてしまったと、神をあなたが響かせてくださったこの言葉を仰いで生きてまいります。主よあなたの御業と約束に感謝します。主イエスとあなたが讃えられますように、御国が来ますように、よみがえりの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。